皆さんおはようございます。教会に集まっての礼拝という形を休止して早くも1ヶ月となってしまいましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。これまで私が説教の奉仕をさせていただく際は音声のみの録音でしたけども、今回から初の試みとしまして動画でもご覧いただけるようにムービー撮影も同時に行っております。ただ果たしてこの映像をどれぐらいの方がご覧くださるのか、全く皆さんのお顔が見えないだけに変な油汗が出始めておりまして、ちょっとこの辺りがですね、いつも以上に艶やかに、むしろ白飛びしておりまして、ちょっと見苦しい姿で大変恐縮なのですが、どうかご容赦願いたくよろしくお願いいたします。さて今私たちは極力外出は控えましょうということで、一日のうちかなりの時間をお家で過ごしているのではないかと思います。私も先月から週の半分は自宅でテレワークをすることになりました。ですので下手すると一歩も家から出ないなんていう日があったりするわけなんですね。まあ、でもいくら外出自粛とは言いましても、その結果運動不足で体を壊しては何にもなりませんので、免疫力を上げるために私の場合には意識的に筋トレをしたり、夜中に近所を徘徊ではなくウォーキングをしたり、時にはスクワットをしながら聖書通読をしたりといったことをしております。おそらく皆さんも免疫力を上げるためにさまざまな工夫をされていらっしゃるのではないかと思いますが、実は免疫力を上げるためには笑うということが非常に効果的なんだそうです。皆さんは最近笑っていらっしゃるでしょうか。おそらく人間が持つさまざまな感情表現の中で笑うということはダントツで私たちの心を和らげ豊かにするものなのではないかと思うんですね。私が愛してやまない映画にパッチ・アダムスという映画がございます。私はこれまでに少なくとも十数回は見ている映画なんですけども、これは実際にアメリカで活躍するあるお医者さんの若き日を描いた、それこそ笑って泣ける大変感動的なストーリーなんですね。もしまだの方はこの連休中一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。この中で笑いがもたらす効果について次のように言われていましたので、ご参考までにご紹介させていただきます。笑いは鎮痛作用タンパクの分泌を促進し、血液中の酸素を増し、心臓を活性化し、血圧を下げ、循環器疾患に良い効果を与え、免疫力を向上させます。なんだか大変難しいことを言っているように聞こえますが、要するに笑うということはとても体に良いということなんですね。というわけで本来ならばここで何か一笑いできるようなネタでもご披露できれば良いのですが、残念ながら私にはそのようなユーモアセンスがございません。ですので大変恐縮ですが、それに関しては皆さんの方で、何とかしていただければ幸いです。いずれにしましてもただでさえ心騒ぐニュースが飛び交う中ではありますが、私たちは少しでも心豊かに笑顔を保ちながら免疫力も上げていけたらなと思います。皆さんもどうかくれぐれもご自愛くださいますように、ぜひ互いのために祈り合うことを大切にしていきたいと思います。さてしばらく間が空いてしまいましたけども、今朝は久しぶりにサムエル記から御言葉に聞く時を持たせていただきたいと思います。今朝ご一緒に見てまいります聖書の箇所は、あの少年サムエルが神様から名前を呼ばれるという大変有名な場面の続きの部分となります。当初サムエルは それが神様からの声だとは分からなくてですね、エリが自分を呼んでいるのだと勘違いをしていたわけなんですよね。それこそ3度目の正直では足らず、4度目の正直としての語りかけが今朝与えられた場面なのです。それでは早速その場面を見てまいりましょう。今朝の10節をお読みいたします。そのうちに主が来られ、そばに立ってこれまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください、しもべは聞いておりますと申し上げた。神様はこれまでと同じようにサムエルの名前をわざわざ二度繰り返して呼んでいる様子が記されています。聖書の中で神様が二度繰り返して名前を呼ぶ場面というのは、とっても重要な真理やメッセージを語られる時なんですね。そんな神の呼びかけに対し、サムエルは、お話しください、しもべは聞いておりますと即座に応答するんですよね。ここで大変興味深いのは、それまでの彼は名前を呼ばれると起きてエリのもとに行っていたのですが、ここでは起きてとは記されていないということです。もしかするとサムエルにとっては、神の言葉、御言葉を聞くのは人生初の経験でしたから、一体どんな話が聞けるのかと、もうワクワクドキドキで完全に目が冴えてしまってですね、もう全然寝つけない、そんな状況だったのではないかと思うのです。さあ、今朝はそんな少年サムエルに初めて神様からの言葉、御言葉の語りかけがなされた場面から次の2つのことを受け取ってまいりたいと思います。1つ目は、今朝の説教題にもしていますが、私たち人間の無力さの中に働かれる神の恵みがあるのだということについて、その上で2つ目に、私たちに与えられた永遠の命の重みがどれほどのものであるのかを改めて受け取り直したいと思います。それではまず1つ目のポイントですが、私たち人間の無力さの中に働かれる神の恵みがあるのだということについて見てまいりましょう。この時のサムエルは少なくとも3つの意味で無力さの中に置かれていた様子が伺えるのではないかと思われます。その1つ目は、社会的な立場における無力さです。ご承知の通り、この時のサムエルはまだ少年であり、エリという社会的には大変立派な立場にあった偉大な先生のもとで、弟子のような形で仕えていたのでした。つまりそれはまだ独り立ちできていない状態であり、言うなれば誰かに養っていただいている身分でありました。すなわちそれは当時のイスラエル社会において彼が弱い立場にあったことを意味していたのです。二つ目は、霊的な意味での無力さです。今朝の少し前の箇所7節を見ますと、この時のサムエルはまだ個人的に主を知らない状態にありました。それはつまり、神様について御言葉についての知識や経験が乏しかったということを意味しています。まだ教会に来始めたばかりの求道者の方がそうであるように、誰かの助けを得なければ自分一人では聖書を開いたり祈ることができない、霊的にはまだ幼い状態だったということなんですね。3つ目は、身体的な意味での無力さということです。この時のサムエルはまだ少年だったという意味での身体的無力さということもあるのですが、それと同時にこの時の場面設定に注目したいんですね。それは 夜も深まる遅い時間帯での出来事であり、誰もがぐっすり眠っている時間帯の出来事でありました。ちなみに眠っている時というのは、料理を頑張ったり仕事を頑張るなんてことはできません。つまり眠っている時というのは、自分の力をすべて手放している、すなわち無力な状態ということなのです。以上のことから、この時のサムエルは社会的、霊的、身体的な意味における無力さの中にあった様子が、この時の状況から見えてくるのではないかと思います。この状況を踏まえた上で、今一度今朝の10節の前半をお読みいたします。そのうちに主が来られ、そばに立って、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。さまざまな意味で無力さの中にいた一人の少年に対し、近寄って語りかけている神の姿をここに見ることができます。別な見方をすれば、私たちが無力さの中にいるときに、神というお方はどのような仕方で私たちの人生に介入してくださるお方なのかを、ここに見ることができるのです。ご承知の通り、私たちは今、未だかつて経験したことのないことを、何の予行演習もなしに行動することが求められるという大変な事態に見舞われています。特にこの1ヶ月間は、これまで当たり前のように集まることを大切にしてきた、あの教会に集まることができないという日曜日を私たちは経験してきました。まさかこんなことが自分の人生の中で起こるなんて、誰が予想できたでしょうか。そうでなくても、日々流れてくるさまざまな情報に心揺さぶられ、その不安とストレスで誰もが疲れを感じているのではないかと思うのです。私自身も特に先月の前半は、いわゆるコロナうつだったのではないかと思われる精神状態であったことを、この場をお借りしてお分かりさせていただきたいと思います。結果的にはこれまでのところ幸い体調は守られてきたわけですが、もし実際に自分が感染してしまったら、その際の周囲に与える影響などを考えましたら、本当に不安で恐ろしくなってしまったんですね。それこそ夜もなかなか寝つけず、変な時間に目が覚めてしまったり、突如として理由もなく胃のあたりをぐっと何かに圧迫されるような強い不安感に襲われたりといったことがたびたびあったのでした。自分は、まあ、頭が薄いのは致し方のないことだと思っていましたけども、信仰までこんなにも薄かったのかと改めて愕然としたと言いますか、自分のメンタルの弱さをまざまざと見せつけられる経験をさせられたのでした。しかしそんな中で、先月の第二日曜日はいわゆるイースターであったわけですけども、その説教の準備をさせていただく中で、何より自分自身が御言葉に励まされ癒されるという経験をしたのでした。不安と恐れの感情を抱えながら、あのエマオの途上を歩く二人の弟子たちの姿は、まさに私自身の姿そのものでありました。しかしながら、そこにも主は共にいてくださり、この情けない不信仰な私に寄り添い続けてくださっているのだとの事実に目が開かれる、イエスだと分かる経験を させていただいたのです。そして今朝与えられました場面も、今の私自身にとっては本当に大切な気づきを与えてくれる御言葉だなと思わされています。私たちが無力さの中にいるときに、神というお方はどのような仕方で私たちに働きかけてくださるのか、今朝の御言葉は私たちが無力さの中にいるとき、私たちに近寄ってくださり、私たちの傍らに立ってくださり、これまでと同じように私たちの名前を呼んでくださる神がいるのだということを私たちに教えてくれているのです。どんなに時代が移り変わり、直面する問題が変わっても、決して変わらない神の御言葉、その確かな愛の眼差しが私たちには絶えず注がれています。神様は私たちが無力さの中にいるとき、その弱さの中に完全に働いてくださる恵み深いお方です。あの少年サムエルに対し、これまでと同じようにその名を呼んでくださった神様は、今日私たちの名前をもこれまでと同じように呼びかけてくださる神であることを、今朝改めて覚えたいと思うのです。そしてあの少年サムエルがその御言葉を待ち望み、お話しください、しもべは聞いておりますと応答したように、私たちも主の御言葉に、その恵みに応答するものでありたいと思うのです。それでは続いて今朝二つ目のポイント、私たちクリスチャンに与えられた永遠の命の重みがどれほどのものであるのかについて見てまいりたいと思います。今朝の11節から14節までの箇所を見ますと、この時少年サムエルに語られた神様からのメッセージの内容が記されています。しかしここで語られている内容は、恩師エリに対する裁きの言葉なんですよね。サムエルにとっては、幼い頃から実の親のように慕い仕えてきた恩師に対する痛烈な批判と徹底した裁きのメッセージがそこにはあったのです。ではその内容とは具体的にどんなものだったのでしょうか。まず11節で、神様はイスラエルに一つのことをしようとしているのだと、そしてそれを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろうと語られています。二つの耳が鳴るとは、なかなか興味深い表現だなと思いますけども、これは神がことのほか厳しい宣告をする時の表現でありまして、これから行うことがどれだけ厳しいものであるのかを物語っているんですね。12節で言われているエリの家について私が語ったことというのは、しばらく前に見ました第一サムエル2章30節から36節の内容のことを指しています。それを初めから終わりまで全てを余すことところなく実行するということなのです。今朝の13節によれば、それは永遠の裁きなのだと言います。でもなぜそこまで厳しい裁きがエリに下されることになったのでしょうか。同じく13節にその理由が記されているのですが、それはエリが自分の息子たちの悪事を知りながら、それを戒めなかった罪のためだということなんですね。でもそれはあまりにも厳しすぎる話なのではないでしょうか。特に14節では、生贄によっても穀物の捧げ物によっても 永遠に償うことはできないのだと言われていますから、情状酌量の余地なんてものは微塵もないということなのです。もちろんここで語られていることは直接的にはエリに対する裁きのメッセージです。ですがもしこれが私たち一人一人に宛てたメッセージなのだとしたらどうでしょうか。もう考えただけでもゾッとしてしまうのではないかと思います。でも私たちは今朝この御言葉を通して改めて私たち一人一人が抱えている罪というものがどれほどに深刻な問題であるのかを再認識したいと思うのです。今朝の御言葉は罪というものを次のように定義しているように思います。それは永遠に裁かれなければならないものであり、どんな努力や犠牲を払っても永遠に償うことのできないものなのだということです。つまり罪とは元来決して許されないものなんですよというのがここで言われていることなのではないでしょうか。それは私たちの力ではどうにも解決することのできない深刻な問題なんです。ゆえに私たちはこの罪という問題の前にただただ無力でしかないのです。しかし憐れみと慈しみに富んでおられる私たちの神様は、ただ永遠の滅びに向かうしかなかった私たちに何とも驚くべき方法で救いへの道を指し示してくださいました。それこそがイエス・キリストの十字架と復活なのです。このイエス様の十字架と復活ゆえに私たちはその信仰によって永遠の裁きから一転、永遠の命を賜るという素晴らしい救いの恵みに預かることができたのです。自分で犯したたった一つの罪の問題すら解決することのできない無力な私たち、しかしそんな無力な私たち罪人に代わってイエス様はあの十字架の上で両手を広げ、まさに力ある方が無力となって私たちの汚い罪を代わりに背負い、永遠の裁きを受けてくださったのです。そして3日目に復活してくださったことにより、私たち人類がどうにも解決することのできなかった罪の問題に完全な形での解決を与えてくださったのでした。ですから私たちはもう永遠の裁きに怯える必要はなくなったのです。むしろ永遠の命に生きるものとして、その希望に生きる新たな人生を恵みとして賜ったのです。しかしここで忘れてはならないのは、この救いの恵みは決して簡単になされた出来事ではなかったのだということなんですよね。私たちがこの恵みに預かることができたのは、そのプロセスにおいて神の側にどれほどの犠牲と葛藤、苦悩があったのかということを私たちは絶対に忘れてはならないのです。とても悲しいことではありますが、この度の新型コロナウイルスの猛威によって、これまでに世界中では何十万という、本当に信じられないほど大勢の方々が命を落とされています。そのような中にあって、今私たちがここに生かされているということは決して当たり前のことではないのだと思います。この世に生かされている誰の命であっても、それは神様が与えてくださった尊くて っても重いものです。この地上における肉体の命であってもなのです。であるならなおのこと、私たちクリスチャンがいただいた永遠の命はとてつもなく重たいものでなくて何でしょうか。それはとてつもなく重たくて尊くて嬉しい喜びに満ちた神様からの贈り物なのです。私たちはこんなにも素晴らしいプレゼントを恵みとしていただいているのです。この恵みの重みがどれほどのものであるのか、私たちはこういう時だからこそ改めて感謝を持って受け取り直したい。そして今与えられている自分と隣人の命と大切にしつつ、永遠の命の希望に生きるものでありたい。そう願わずにはいられないのです。さて、今朝は与えられました御言葉から主に2つのことを受け取ってまいりました。私たちが日常経験する弱さや無力さの中で私たちに寄り添い、これまでと同じように変わらない御言葉を持って語りかけてくださる神がおられます。そしてその父なる神様は私たちの罪という無力さに対し永遠の裁きではなく永遠の命を与えるために御子イエス様を与えてくださいました。それほどに私たちは神に愛され望まれている存在なのです。この素晴らしい福音の恵みに改めて感謝しつつ、今週もこの愛を証しするものとして歩んでいこうではないでしょうか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心から賛美いたします。今日もあなたは私たち一人一人の名前を呼んでくださり、私たちを生かしてくださいますことを感謝いたします。今私たちは共に教会堂に集うことがかなわない非日常の中に置かれています。それでもこのような形ではありますが、場所は離れていても共にあなた様を見上げる礼拝をお捧げできます、この幸いを心から感謝いたします。今回のコロナの問題もそうですが、私たちはさまざまな場面で自分の弱さ無力さに直面し、心揺さぶられる経験をすることがあります。でもあなたはそんな私たちの無力さの中に完全に働いてくださり、私たちではなくあなたの栄光を表してくださいますから感謝いたします。何より私たちの罪という無力さのためにイエス様を与えてくださったこと、そして永遠の裁きに変えて永遠の命を得させるためにあの十字架と復活があったことを覚え、改めて感謝いたします。私たちがあなたから賜ったこの肉体の命がとても大切なものであるように、いやそれ以上にイエス様の贖いによって賜った永遠の命がどれほどに重大な恵みであるのか、こういう時だからこそ神様、あなたの愛にもっと目を向け、変わらないあなたの御言葉と変わらない福音への信頼を持って今週も元気に歩むことができますように助け導いてください。また願わくば愛する兄弟姉妹、教会の子供たちの心と体の健康をも守ってくださり、一日一日を健やかに歩ませてくださいますように、どうか助けてください。言い尽くしません。感謝と願いと私たちの救い主、 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんもどうかお体には気をつけてください。どうもありがとうございました。